縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。ひがりかです。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、今朝は3人ですよ。ゲストをご紹介いたします。まずは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの山城あゆみさんです。おはようございます。
おはようございます。
そして有限会社ホーセル代表取締役の金江浩一さんです。おはようございます。
よろしくお願いいたします。
アパートメント沖縄のプロジェクトの代表もされていると、
はい、
いうことですね、はい、実は先週あゆみさんがそのアパートメント沖縄についてね、いろいろちょこっと紹介をしてくれたんです、
はい、
どうぞ皆様 RBC そして、沖縄開放銀行のホームページからクリックしていただくと先週の放送を聞けますからね、どうぞお聞きになってください。で、今日もちょっと改めてご本人からご紹介いただきましょうか。まずはアパートメント沖縄今のプロジェクトのご紹介からいただきましょうか。
はい、アパートメント沖縄は県内の、沖縄のアイデンティティを有するブランドさんが、現在27ブランドさん集まりまして、県外海外へ向けて、一緒に発信していこうというプロジェクトになっております。沖縄の今を伝え、今後の可能性を広げていくためという目的のもと、皆さん協力していただいて集まっております。
ねえ、でそれは沖縄にアイデンティティを持つブランドさん。
そうです、はい。県外出身の方で今沖縄で活動されている方もいらっしゃいますし、沖縄出身の方で、県外で活動されているブランドさんも含め、いらっしゃっています、
うん、ねえ、こんだけの数がいるってなんかすごいですよね。
そうですね、これもやはり沖縄の、面白いところの一つだと思いますし、やっぱそれぞれがすごい個が立つ、うん、個性的な面白いことをしているブランドさんが多いですね、うん、
なるほど。で、金井さんがこの指とまれって言ったら27社集まってきたんですか。
今集まっていただいてはいるんですが、私と、ディレクターをしていただいている伊是名さんと2人でこう立ち上げたところです。
なるほど。で、そうやってこの人沖縄に関係あるよっていう人たちに声かけをしていったんですか。
そうですね、ただもともとこの業界自体が、ライバル関係という枠組みよりも皆さん仲間という意識がもともと強かったので、もともと知ってる、つながっているっていうところのブランドさんが多かったですね。
それはどういうところでつながってたんですか。
やはり皆さん同じ悩みを抱えてますので、そういったところでこうイベントで一緒に会ってプロジェクトをやったりですとか、飲み仲間っていう方々も多いと思うんですけれども
なるほど。
そこで意見交換したり情報交換したりっていうことは私がやる前からも頻繁に行われてたかと思います。
なるほど。ということは、モアイかなんかやってるとか
そういった方々もいらっしゃいます。
なるほど、はい、でそんな中で初めてなんでよろずに相談に行こうと思ったんですか。
そうですね、もともとこうプロジェクトを立ち上げて、確か2年目3年目あたりの時にご相談に行ったんですが、山城さんとは以前からこういろいろとお付き合いといいますか、ご相談させていただいてた中で、プロジェクトを立ち上げてこう一生懸命こう情熱と勢いだけでやっていたところをいろいろなお話をいただけるようになったので、これはプロジェクトとしてもっとこうしっかり作っていかないと、せっかくのチャンスを逃していくというところで、自分だけでこう頭が少しこう悶々となっていた部分にちょうどタイミングよくお声掛けをいただいたところから、またいろいろとご相談させてもらうことになりました。
そのなぜ、はいはい、あゆみさんとしてはその辺のところにこうぜひみたいなので入っていったんですか。
そうですね、私自身も個人的に、その沖縄のファッションブランドさん非常に興味があって、自分でもいくつも持っているものもあるんですけれども、やっぱり一社一社が個々で活動するっていうところには どうしても限界が来てしまうと、うんうん、そこをまとまって沖縄のブランドということで沖縄自体をブランドとして、外に発信していこうという動きがですねすごく魅力的に見えたし、うんうん、これはあのファッションに限らずこれからその沖縄の企業さんの動き方として一つあの新しいモデルになるんではないかなという思いも正直ありました。
そうですよね、はい、一個一個の力はそんな大きくなくても、ね、みんなそれぞれに個性がね輝くような人たちが集まった、
はい、
そしたらすごいパワーになりますもんね。
そうですね、うん、でただやっぱりそこをその、まあ、金井さんが代表としてプロジェクトを動かしていくにあたってはやはりその一番はですねプロデュースをする力、
うん
うん、そこが肝になるなというふうに感じたの で金井さんどちらかというとこう縁の下の力持ち的なこういや私はサポートですからというようなですね非常にこう控えめなところもおありなので、うんうん、なんでしょうねこう魅力をこう引き出しつつこうもうちょっと前に出ましょうよというところもですねちょっとこうお尻を押すような、
なるほど、
はい、そういうことができたらいいなと実は思いながらやってました
素晴らしい
感じました。
そうですねあのそこの部分は私のこう弱点といいますか、
うん、
あの表に出てこう PR していってカリスマで引っ張っていくっていうタイプでは決してないなと自覚がありますので、
うんうん、
あのそこは、はい、すごいいろいろとご指導いただいてます。
自分が自分を押し出すよりもそういう形でこう横からサポートしてもらってなんかそういうそれで押し出してもらう方が出やすいですよね。
そうですねあの自分でえいやとなかなかいけないところがどうしてもあるのでそこはすごいあの助けていただいてます。
うん、でね、プロデュースってあの、はい、まあ、いろんな分野いろんな形のプロデュースがあると思うんですけれどもこのプロジェクトにおいてプロデュース力っていうのは何が大事だとあゆみさん思われました？
そうですねやはりあのファッションのブランドなので、
うん、
それぞれの個性っていうのが強烈なんですね、
うんうんうん、
であの強烈な個性自体はそのブランドとしてはとても大事なものなんですけれども27集まるとなると、うん、これをトータルで見た時のコンセプトって何だろうとか、うんうん、ここから発信できるものって何だろうっていうことは相当突き詰めて考えていかないとこう結局なんだか集まったけれども方向はバラバラっていうような、うんうん、その伝えるものが伝わらないということになってしまうかなという心配があったんですね、
うんうん、
なのでそこはやっぱりそのじゃあどういう方向で発信をしていくかとい こう統一性を持たせると統一感を持たせながらも個々のブランドの個性は生かしていくっていうですねちょっと一見相反するようなことなんですけれどもでもそれって沖縄のファッションブランドだからこそできるところでもあるのかなというもう本当にチャレンジだと思いましたね、う
ん、なるほど、はい、ごめんなさいこの沖縄だからこそできるっていうのはどういうところ？
あのですねこうこれだけ子が立ってるブランドがある地域っていうのは実はこう国内でも珍しいのかなと思うんですね、うん、もしかしたら世界中で見ても面白い形かもしれないんですけれどもその子が立っている反面皆さん仲良くですねあの別にその仲良し恋しでやっているということではなくてお互い の何でしょうね個性を尊重しながらも業界として一緒にこう発信をしていこう沖縄から県外海外に、打ち出していこうというですね同じ思いを持った人たちが仲間としてやっていくっていうのは沖縄のやっぱりこう良さだと思うんですよね地域性、うん、
なるほど
一緒に関わらせてもらって、うん、商品が魅力的なのはもちろんなんですけれども、うん、やはりそれを作っている人が魅力的なのかなと、
うんうんうん、
逆に言うと人が魅力的なので面白い商品が出来上がっているんじゃないかと思ってますので、うん、極力それを尊重したやり方をできないかという追求は、うん、あの私の中でのテーマでもあります、
うん、
ただやっぱり商売にしていくっていうビジネスにするためのそのバランス取りといいますか、
うん、
こう極端にビジネスに寄せるわけでもなく、
うん、
かといって自己満の世界で仲良し小良しで終わらないようにするっていうこのバランス取りがすごい 今も迷っている課題ではあるんですけれども、
うん、
そこはテーマかなとは思ってます。
なるほど一番その辺のところで例えば悶々とした時に、
はい、
ふって抜けたようなアドバイスの言葉みたいなのってあるんですか？
まず支えになった言葉が一つありまして、うん、やっぱこのプロジェクトをすごい可能性を感じるけれども、それを取りまとめてやるという心意気をすごい評価していただけたんですね。私もやりたいという気持ちがこう固まった時点でも、ただやっぱり不安があり、うん、前例を私も周りで見たことがないので、うん、私に務まるのかと、
うん、
ただまあその心意気を各ブランドさんに伝えれば皆さんこう協力してくれるんじゃないかと、それをこう山城さんが言っていただいた時にはすごいこう気合が入ったと言いますか、これは使命感を持ってやるべきだなってさらに改めて感じたところです。
素晴らしいね、この一言。
いや、そういうふうに覚えてていただいたっていうのはすごく嬉しいですね。はい、
ね、やっぱりすごく無から有を生み出す、今まで前例がない、でしかも多様な人が集まってる、でその多様性を実は大事にするってなかなか難しいんですよね。確率的にやった方が楽、
はい、
だけど多様性を認めつつ、それでみんながそれぞれの力を発揮しながら、それでいてまとまっているっていう状態、本当難しいですよね。
そうですね、そこはなのでアパートメントなのかなと。
なるほど、はい、ね、でそんな時にこの心強く支えてくださったあゆみさんねえ、よろずの皆さんの中にはさまざまなその分野で、経験やそれからノウハウをお持ちの方いらっしゃるんですけど、そういう中でやっぱりこうやってあゆみさんだったり、そしてまたお料理で専門家がサポートしてくれるという、
はい、いやもう本当に助けていただいております
、はい、ね、まだまだ話は続きます、今日2週目3週4週といきますので、どうぞ皆様また来週もお聞いてくださいませ。ではゲストもう一回ご紹介いたします、沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの山城あゆみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして有限会社ホーセル代表であり、アパートメント沖縄プロジェクトの代表でもございます金井光一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いいたします。最後によろず支援拠点の電話番号申し上げますよ。 098-851-8460 です。平日は午前9時から午後7時まで、土曜日は午前9時から午後5時までです。どうぞ予約をして、こんなことで悩んでますってお話しくださいね。はい、では今日のお相手ひがりかでした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。